今日は超初級シリーズです。以前プロになるためにはまず執筆外環境を整えましょうという話をしました。プロになるためには下記の3つの確保はどんな文才よりも重要ということで、1つ目は執筆のための時間の確保が重要、2つ目は執筆している間の収入、そして今日話をするのは執筆するための場所を確保しようと、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあそんな具合で、執筆するための場所の確保って大事ですということです。執筆外環境でそのデビューするまでやはり素質があって大体2年半、僕で大体6年書き始めてね、この間日ミスの新人賞を受賞した斉藤琴子さんのように、最初に最終に残ってからデビューするまで26年かかったというかけてかかったというとおかしいな、26年ずっと書き続けたという人もいる。まあそんな具合にとにかく書き続ける環境を整えるっていうことがどんな文才よりも重要だということです。でデビューするまでの時間だとか、デビューする時間を確保する、書くための時間を確保するとか、書いてる間無収、収入がないので書いてる間の固定収入は確保しようとかという、まあその中のうちの今度今日話をするのは執筆するための場所を確保しようということです。一人住まいというか、あとそう、あのね、同居してる場合、同居をしている家族がいる場合には、家族の目の届かないところで原稿を書きましょうということです。まあそういう場所を確保しておくということが大事です。キーボードを叩いているときでさえも仕事をしているようには見えないんですよ。で同居している家族、プロになってからでもね、結構これは理解してもらえなかったりすることって結構あるので、ましてやデビュー前の一線にもならない作品を書いてる時っていうのは、まあ、何してるんだって言われるし、そしてキーボードを叩いてればまだ何かやってるなっていう風で見えるんだけど、執筆の場合、その執筆作業のほとんどは、これをこうして、あれをこうしてっていうふうに頭の中でネタを組んでいる状態なので、それを見てると、他の人から見ると何もしない人だよねっていうような状態です。で、何を考えてるかわからないっていう状態なので、それがしかも、デビュー前の場合だと、一斉にもならないっていう状態なので、だから、せめて、物理的に同居家族の目の届かないところで、そういうことをやろうねっていうことです。これは、どういう場所がいいかっていうのはケースバイケースなんだけど、地方に住んでると比較的スペースに余裕があるので、まあ自分の部屋を持つことはできるだろうけど、都市圏、特に首都圏はそのスペースというものがないので、首都圏の場合だと、自分用のスペースを確保するのが難しいでしょうから、そしたら車の中とか公園だとか図書館だとかというところで、執筆の場所を確保する。 朝早く起きて、会社のそばの、そう、ドトールなり、マックなりで朝ごはんを食べながら、モーニングを食べながら、原稿を書くという、ことをするとかということって大事です。すごく重要なんだけれども、同居している家族からしてみると、執筆中のあなたの姿というのは一銭にもならないものに対して何やってるかわからないぐうたらもの、家事をお手伝いしないぐうたらものっていうふうに映るんだよっていうことをまず理解することが重要です。そうなんだよ。小説の執筆って絵にならないからね。これがまだ美術系のもの、同じアートでも美術系のものだと、例えば粘土をこねたり、デッサンしたり、なんとなくなんか作業してるっぽく見えるんだけどね。小説はなかなかそういう点では極めて不利だよ。で、まあ同居せずにじゃあ一人住まいしますっていう人っていうのはまあいなくはないんだけど、一応言っとくけど、一人住まいだと場所の問題はクリアできるんだけど、一人住まいだとね、意外と家事を2時間取られるので、部屋の掃除だとか炊事、洗濯だとかに意外とそういうことに時間取られたりするからね。いや、まあもちろん2人で生活してても、そっちに時間は取られるけれど、でもまあ半分ぐらいは負担してくれるだろうしからさ、一人住まいよりは楽よっていうことはあると思う。まあ何してよ、そういう具合です。だから同居してる家族がいらっしゃる場合には結構こまめな報告大事よ。予選通過ぐらいだとなかなかピンとこない。でもまあ予選を通過して、で通過したものを、まあ、プリントアウトするよりは紙の本になってる状態、紙の雑誌での紙媒体って大きいからね。で紙媒体であなたのペンネームと作品名が書かれたものをほらっていうふうに見せると、まあしばらくはなんとか多めに見てもらえるっていうことがあるからね。ああ、やっぱりちゃんとやってるのねっていうふうに言われたりするので、こういう面ではその執筆外環境で、家族の理解を得るためには紙媒体っていうのは意外と大きかったりするのでね、執筆外環境に関してはそういう同居している家族、奥さん、旦那さん、同居している親御さん、もしくは子供、それから配偶者がいらっしゃる場合だったら配偶者の実家などの協力、結構大事だったりします。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。 YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思った方は200円から投げ銭できるように投げ銭してください。チャンネル登録、チャンネル通知をオンに、高評価をでいいねを押してください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問、その他いろいろノンテーマのお便りなどなども募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、 Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。